杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に国立がん研究センター中央病院病院長瀬戸康之さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
瀬戸先生、今日はですね、はい、食道胃接合部がんについてご質問来ているんですけれども、
はい、
この言葉ってちょっと耳慣れないんですけれども、
はい、
一体これはどういうがんなんでしょうか。
はい、ですね、その接合部っていう言葉が示すように、ちょうど食道という臓器と胃という臓器がこうくっついてるところですね。ただそれの特徴は、食道っていうのはこう口からもちろん胃袋までの間をつなぐ、いわゆるホース状の臓器ですけども、いわゆる重核、いわゆる胸の中にあって陰圧の環境に存在している。で、胃というのはお腹の中にあって陽圧の環境にあって、それで一番大事なことは、その食道胃接合部の一番大事な役割は胃酸の逆流を防いでいる、というので、それが一番その食道胃接合部の特徴で、そこにできたがんを食道胃接合部がんと言ってます。
なるほど。先生、これは食道胃接合部がんで、まあ、したことになってるんですけど、これはどのようながんなんでしょうか。
そうですね。はい。本当にここはですね、本当にいろんな、いわゆるその発生墓地と僕たち言ってますけども、そのがんができる墓地がいろんな種類があって、で、食道側は扁平上皮で食道を覆われているので、扁平上皮がん、いわゆる食道がんの性質を持ちますし、胃側の方は元々の胃底腺という線もあれば、本当に噴門線という線もあるんですね。なので、そういった発生墓地によってここにできるがんの性格、特徴も違うと考えられてますし、ややこしいのは、先ほど言った胃酸が逆流して、その、扁平上皮というところが円柱上皮になってしまう。それがいわゆるバレット食道ということになりますけども、そこからもがんができやすいと考えられていて、いろんなその発生墓地があって、食道胃接合部がんといっても、その発生墓地によっておそらくがんの性格は違うんだと思います。
なるほど。多彩ながんの、まあ、集合体みたいなものなんですけども。まあ、そうですね。はい、で、昨今、ピロリ菌を治療してですね、はい、胃がんが減ったんだけれども、はい、さっきの話ありましたけども、逆流性食道炎の方も増えてますよね。
はい。
そういう意味でも、この食道胃接合部がんっていうのは増えてるんでしょうか。
はい。ですね、一つやっぱりピロリ菌がいなくなると、胃の粘膜の萎縮がなくなると。そうすると当然胃は元気で胃酸を分泌すると。そうすると当然胃酸がこう胸のいわゆる食道の中に逆流しやすくなってしまうので、それが逆流性食道炎のもとになって、それがバレット食道を生んで、ついてはバレット食道がなりやすいと考えられています。なのでピロリ菌の減少とともにこの領域のがんが増えている。というふうに考えられてますし、最近あと体格、いわゆる肥満が増えてくると。そうすると、肥満の方っていうのは、お腹の中の圧が、陽圧ですけども、それが高まってしまうので、余計胸が陰圧なので、逆流しやすくなっているという、そういった要因で、この領域の、いわゆる腺がんは特に増えていると考えられてます。
まあ、ちょっと皮肉な感じですね。
まあ、そうですね。はい。
ピロリ菌を除菌して胃がんは減ったけれども、はい、食道胃接合部がんは増えてくるという話なんですけども、はい、この、まあ、がんの名前なんですけども、まあ、あまり、まあ、古くからあるかどうか存じ上げないんですけども、このデータっていうのはもうだいぶ取られてるんでしょうか。
そうですね。ただ、実は世界的にここに特化したデータってあまりないんですね。まあ、日本は特にこの、どちらかというと、そのがん登録はもちろんあるんですけども、食道がん、あるいは胃がんとして登録されてしまっていて、どうしてもその食道胃接合部に特化したデータっていうのは、まあ、正確なデータはない。 ので、まあ、後ろ向きの調査では、おそらく限られた施設の中での手術件数とかを考えると、おそらく増えてきてるということは言えると思うんですけども、残念ながらまだ正確なデータはないというのが実情です。はい、
例えば、食道の、まあ、外科の先生方と、はい、まあ、胃の外科の先生方ってありますね。はいはい、で、まあ、そこの境界領域であるわけなんですけども、これ、はいはい、従来はそれぞれのスペシャルティの先生方、はい、どのような手術されてたんですか？
ですね、これはですね、本当にこう、決まりはなくて、で、今でもその傾向はまだあるとは思うんですけども、食道外科の先生にかかっちゃうと、食道がんとして、いわゆる胸の中の食道まで取られてしまうと。ところが、胃の外科の先生に最初にかかると、これは胃を全部取られる。ということで、本当に同じ病気に対して全く異なる手術が行われてしまった。というのが、これは日本に限らず世界でも同じような傾向であったと思います。
じゃあ、かかる科によっても全然違う。
そうですね。
術式になってしまいますよね。はいはいはい、そうすると、ちょっと患者さんにとってちょっと不利益があるんじゃないかと思うんですけども、はいはい、こういったデータが集まったということで、おそらくこの日本胃がん学会と日本食道学会で、はいはい、まあ、標準的な手術法をまとめたと伺ったんですけど、はいはい、このデータというのはどういうふうに取られたんでしょうか？
ですね、これは2011年から2013年にかけて、全国のいわゆる主だった273施設に、いわゆるアンケート調査、要するに後ろ向きの調査をして、やっぱり食道移設後に発生したがんのデータを集めたんですね。それで、その中で2800例を超える集積があって、その中でどこのリンパ節に転移しやすいかというデータを取りました。そうすると、食道移設後に発生したがんの場合には、胃の下、いわゆる幽門の方の、我々で番号をつけてますと、4番、5番、6番の転移っていうのはほぼないと。とすると、そこまでリンパ節を取る必要はないということになると、今まで行われていた依然的の必要はないというのが、まず最初の我々の結論で、まあ大きいがんは別なんですけども、その食道移設後部がんは、まあ大きくなければ胃を残す、噴門側切除で十分だろうというのをまとまって報告したというところになります。
それで、まあ、例えば、胃がん専門の先生方はそれでいいんですけど、はいはい、今度、食道の専門の先生方には何か提言
がありますか？そうですね。で、今度は、その、今は後ろ向きの調査だったんですけども、胃がん学会と食道学会が前向きの、今度は研究を行いまして、今度は、その胸側、その重核のリンパ節転移の、その、いわゆる覚醒と切除する必要性を調べました。そうすると、その、いわゆる食道側の、我々食道浸潤腸って言ってますけども、例えば3センチを超えるような癌だと、いわゆるその右の、いわゆる反回神経痛、上重核って言いますけども、やっぱり胸の上の方まで、上重核まで覚醒した方がいいんじゃないかというデータが出たので、今は食道の浸潤腸、いわゆる食道側に癌が何センチあるかによって、その術式を変えましょう。ということが、今は、まあ、胃がんのガイドライン、食道がんのガイドラインにも共通の認識として、はい、乗るようになりました。
いや、これは随分患者さんにも恩恵のある進展だと思うんですけども、
はい、
先生、例えば、従来ですと、食道がんですと、まあ、周りの支持組織もすごく薄くて、すぐ転移したりしますけど、はいはいはい、この食道と胃の接合部がんっていうのは、やっぱり転移しやすいんでしょう
か？ですね、転移しやすいかどうかよく分かってないですね。やっぱり、それが食道がんとは違うのか、本当のこう、いわゆる胃がんとは違うのか、というのは、なかなか比較も難しいですけれども、まあ、やっぱり、まあ、食道がんと、いわゆる胃がんと同等で、やっぱり例えば粘膜下まで浸潤してしまうと、やっぱり何パーセントぐらい転移してるかというデータはあります。はい、
なるほど。はい、それから当初にお話出ましたけれども、いろんなまあ種類の線とかから出てくるいろんな多彩ながんであるということなんですけども、そのオリジナルの線のまあ種類によって、やっぱり微妙にがんの性質って違うんでしょうか？
はい、それはですね、我々も非常に興味がありましてですね、まあ、かなり研究もしました。ただ、その出来上がったがん、例えば手術で取り出したもので、いわゆる病理検査をしても、例えば腺がんでも、この腺がんが噴門腺から来たのか、例えば異定腺から来たのか、あるいは食道腺から来たのかっていう区別ができないんだそうです。
そうですか。
はい。なので、実際難しくて、ただ、その食道接合部腺がんの中の一部に、肝臓に転移しやすいがんがあるんじゃないか、という報告はあります。なので、おそらく、発生母地によって我々は、がんの、まあ、性質も違うと。 で、おそらく少なくとも腺癌に関しては、まあ、おそらく違う癌が混在してるんじゃないかというふうに考えてます、はい、
なるほど。じゃあもう病理検査でもなかなかオリジナルの腺を特定しづらいという、はい、ところなんですね。
はい、その通りです。はい。
で、最初にバレット食堂の話が出ましたけど、はい、なんか私伺ったところによると、バレット食堂のこのサイズっていうんですかね。
はい、はい。
これも例えば太った人が多いアメリカだと長くなったりとか、はいはいはい、そういうこともございますけども、そのバレット食堂のこの長さと、この浸潤の程度っていうんですかね、先ほど3センチってお伺ったんですけど、それって相関はあるんでしょうか。
ありがとうございます。ですね、ショートバレットとロングバレットという言葉があって、はい、で、日本ではどちらかというと、ショートバレット、短いバレット食堂自体がですね、方がバレット食堂の方では多いと言われてるんですけども、そのバレット食堂の長さと、例えばそのがんの長さが相関するかって言われると、あんまりそういうデータは見たことない。はい。
まあ、おそらく、長さもそうですけども、その発生する箇所っていうのが多分、まちまちになってしまうんですよね。まあ、そうですね。
はい。はい。
だからそこから出てどのくらい、まあ時間的にですね、経つと、まあそうですね、どのくらいに広がっていくと。
はいはい、ただそのバレット食堂の人たちが癌になりやすいことは間違いない。
ああ。
はい。とは思います。はい。
前も他の番組でね、伺ったんですけども、はい、異所性胃粘膜っていうのがございますよね。はいはい、ああいうところは、
あれは頸部食道に多いんですけど、あれは癌とあんまり関係ないって言われてます。
関係ないんですか。
はい、はい。
それはじゃあ、接合部ではないっていうことですね。はい、そうですね。はい。なるほど。わかりました。はい、それで、今伺ったら、大体いろいろ転移とか、ございますけれども、うん、もし転移がないようなんですね、はい、そこの癌ですと、やはり、例えば内視鏡を使って手術するとか、はい、侵襲の低いものに今なってきてるんでしょうか。
はい、基本的にはもちろん、粘膜に留まっているような場合はもちろん、いわゆる内視鏡での、いわゆる治療可能です。なので、やっぱり早期発見が大事であることは間違いない。
それで、やっぱり例えば、ピルル菌除菌の後にですね、はい、年1回ぐらい内視鏡を受けている方多いと思うんですけども、はいはい、それでちゃんとこう、検出されるものなんでしょうか。
はい。基本的にはおそらくそれしか検出する方法はないと思いますし、はい。1年に1回でいいと思いますけど、はい。
この内視鏡で接合部を見れば、大体
わか
るんですね。
分か
ります。はい。いや、それがやっぱり、今、ピロリ菌除菌の方が多いもんですから、はい、そういう話が出ていて、はい、で、やっぱりそこもちゃんとしっかり見とかないといけない、
ね、
ということですね。
はい。はい。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のお客様は国立がん研究センター中央病院病院長瀬戸康之さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。